あと、大山空の番組が始まりますよ。10月から。
知らんよね。
ついに。あの、テレビ神奈川でね、あの、大山空の
番組。神奈川ショータイムってやつか。
そう、神奈川ショータイム始まりますから。
マンスリー MC とか誰やん。
そう、だからね、結局ね、なんかね、仕事の与え方が、うん、なんかこれ僕、あの、前ツイッターにも書いたんですけど、もう、やってることが、なんか、ニューディール政策みたいなんですよね。大谷正成への仕事の与え方が。つまり、どういうことかっていうと、大谷正成がいろんなところにオーディションとか受けて、いろんな他のところから仕事を取ってくるんじゃなくて、とか、マネージャーが頑張って動いて、他のところから仕事を取ってくるんじゃなくて、あの、その、事務所で作った番組に出すってだけなんですよ。事務所が作ってるんですよ、その番組自体を。もう、それってもう、出れるに決まってんじゃんみたいな。だからなんかこう的場厩舎の馬に的場が乗ってるだけなんですよ。だから要はだから勝ち星5勝もしてんじゃんと思ったら全部的場厩舎が的場の息子乗っけてるみたいな感じなんですよ。だからもう勝ちの出どころそこしかねえじゃんみたいな感じで、だからもうなんかあんまり出世感がないっていうか、勝ち星いくら上げても、だからなんかすごいなんか自作自演感が半端ないんですよね。そう。いくら仕事、新しい仕事決まりましたって、お前の事務所が作ってる番組だろうと思っちゃうから。それは出れるだろうみたいな感じになるから。
まあまあ、全然、別品されるな。
そうなんですよ。だって、やっぱり、マッチングアプリやってても、結局、
うん、
大谷正成みたいな女いねえっすよ、やっぱり。やっぱり、タレントやべえって思うよね、やっぱり。やっぱり自分でアイドルになろうと思ってやっぱり動いた人間のやっぱりこう綺麗さ、芸能人っていう綺麗さ、
そう
やっぱりね、いないですよ。大山さなクラスは全然もう、ま、いないっていうかいるわけはないんですけどね。そりゃああいうの思うとやっぱりタレントすげえなって思うんですよ。
うん、まあそうだよね。
そうだ、どんなに三流四流だったらとしたとしても、もういないっすから、一般にはいない、絶対いない。そう。さて、というわけでね。はい。
はい、
ちょっと噛みましたけどね。
うん、
はい。化け物語でいうところの噛みまみたですけどね。はい。
わからへんけど。
さあ、メール来てますよ。ラジオネームピロリズムさんですね。
はいはい。
これちなみに先週分ですね。
あ、はいはい。ありがとうございます。
ブライスさん、高橋さん、こんばんは。お元気です。カンタービでーす。
はい。
私いつものようにエムラジ過去回ローズステークスを聞いていたのですが、昨年の拓也さんの20丸ビッグピクチャーのお話の時、ビッグとビッグの違いは何、うん、って話がありました。1年越しに答えるべく調べました、うん、ってことですね。
はい。
ビッグは英語表記は BIG ビッグですよね。これは普通に皆さんご存知の大きいという意味になります。対してビッグは BIC という表記で、英語的には意味がありませんだって。ではこのビッグって言葉はどっから来たのってなるのですが、実はビッグカメラが最初の由来だそうです、だって。
うん。
ビッグカメラの創業者がインドネシアの子供から聞いたインドネシアの俗語で、偉大なという意味のビッグを社名に使ったのが始まりだそうです。へぇー。
あ、そうなんよ。
どうですか？1年ぶりスッキリしたでしょ？普通歌探しの旅に出ようか、試案中のピロリズムなの、ダノンファンタジーってことね。まあ、だいぶ苦労されてるようですよ、ネタ作りにね。はい。
まあ、そうやな。こんだけ送ってきたらなくなってくるわな。
普通歌用にお二人の過去8年の予想を今調べてます。交互期待ってことでね。本末転倒な感じがすごいんですけどね、その。普通歌のネタ探し用にデータを今調べてるという、なんか逆転現象が起きてる感じがしますけどね。
あれやな、ストレートガールの下やな。
あ、そうそうそうそう。同じ藤原厩舎でね。
うん。
うん。だから、藤木席の方がいい馬を埋めるんですよ。ディープより。
お前。
ディープなんか、所詮、牝馬が強いから出してるだけだみたいなね、感じでこう。そういう風に言ってやってください、皆さん。サンデーなんかまだ全然期待されてない時代から普通に強いの出てましたから、本当に。はい。なんだったらアサティスと同じぐらいのレベルって思われてた時代からちゃんと強い馬出してましたから。はい。さ、もう一つですかね。
はい。はいはい、今週はね。
もうあれですか、そのビッグとかビッグのことに関して、ああ、ありがとうございますみたいな、一切ないですからね、本当に。さすがフィロリズさんみたいな。よく調べてくれましたね、うわー、腑に落ちましたよみたいな。カタルシスがーみたいなの一切ないですからね、本当に。はい、次行きますね、っていう一言でね、
はい、
終わらせちゃいますけどもね。はいはい、ブラジさん、タケさん、こんばんは、ワンオンリーってことでね。
うん、
ちゃんとほら、勝ち馬してくれてますから、神戸とか
で。そうですね。
はい、
うん。
先週は告知なしの突然の休み。告知がある時の日ではないくらい魂が抜けました。さて、今回は逆位置取りショックについて質問しますってことで。
はいはい。
短縮で前に延長で後ろに位置取る時を逆位置取りというのですが、お二人はこのショックについてプラスなのかマイナスなのかどうお考えでしょうか、教えてくださいそれでは急に寒くなってきてるので、寒暖差で体調など崩されるよう頑張ってくださーとるなーりやーってことでね。
お
ー。てかまあ逆位置取りっていうぐらいだから別に僕はプラスだと思ってないですよ。
ああ、なるほどね。
うん。いや、短縮で前にっていうのは、だからペースが落ちりゃ楽だよって話ね。それはそうすれば逆ショッカーだよっていう話ね。距離が短いのにペースが落ちてるから前行ってるすごい有利でしょって話じゃないですか。それはだからまあ物理的にめっちゃ有利だけで、まあ逆位置取りだけど、ペースが落ちてるから逆ショッカーみたいな感じになってると思うんですけど、延長で後ろなんてもう最悪ですよ。ペースが上がって位置取りかけてるって意味合いだったらまだいいですけど、ペースがすごい落ちてるのに下げてたらもう最悪ですよ、それは。それは差し損ねますよ、大体。だからまあ逆位置取り自体については僕はマイナスで捉えてますけど、ただ、短縮で前に行ったことで活性みたいなのが入って自走以降に有利になるよとかっていう話はまた別ですけどね。そうですね、将来的な意味でね。
はい。
うん。延長で後ろに控えたけどある程度来たからポテ証明とかそういうのあるから、まあ、将来的にはどっちかわかんないけど、そのレース自体の話で言うんだったらマイナスだと思ってます。まあこれもだからあくまで物理的な話ね。別に、例えば前行くのが得意な馬がいて、短縮でペースである
。いや、もうなんか結局そこ、その辺やと思うよ、僕は。
そう。だまあ、物理的な話よ、
うん。
フラットな状態の話ね。単純な話。タイプとかどうとか無視で、単純に短縮前、ペース上がって前、延長で後ろっていうのは、一応、今井さんの中で苦条件ってことになってるんで。
うん。
うん、どうですか、拓也さんは。
なんてだな。初心者、初級者用の回答としては、
うん、
逆ってつくものは良くない、
うん。
上級者になってくると、そんな形にこだわってたらダメよっていうことやと思う。
ああ。
ケースバイケースかな。
あ、なるほどね。
うん、だからブラさん言ったみたいに、もともと前に行ってた馬が、延長で後ろに行くっていうのはやっぱダメやんか。
はいはいはい。
な、でも、もともと差し追い込みでいい結果を出せた馬が、逆位置取りになった時っていうのは、前回が活性になってたっていう可能性もあるから、その辺はケースバイケースになってくると思うから、だからそれはもう、その馬の臨戦で判断するべきことかなって僕は思うかな。
ああ、なるほどね。
うん。だから、位置取りに関しては、すること自体は、マンネリからは逃れられるわけやから。
ああ、はいはいはいはい。その位置を変えるってこと自体はね。
うん、だから、そう。その行為自体は悪くないと思う。
はいはいはい。
あとはそのタイミングの問題やと思う。
うん。
うん。それが順になってはまるのか、逆になってはまりづらいけれども、馬にとってはいいのか悪いのかっていう判断のもとやと思う。ただ、形としては今最初ブライトさんが言ってみたいに、基本的にはやっぱり、延長の後ろっていうのは、物理的には絶対食うやんか。
うん、食う。
な。だから、初級者はそれでいいと思います。初級者って怒られるから。僕はそういう感じですかね。
いや、多分ね、ピロリズムさんもね、ある程度分かってると思うんだけどね、もうね、ネタがないんだと思うんだよね、多分ね。うんうん、多分ネタがないっていうのはあると思いますけどね。
うん。
まあでも、M やってない人はあんまり考えないでしょうね。位置取りとかはそんなにね。ペースが落ちたから下げたからどうとかっていうのは考えないから、でもそういうの考えてると結構面白いかもしれないですよ。
まあそうかもしれないね。
ピロさんではなく、もし、あんまり M よくわかってないっていう人がいたとしたら。そうそう。
うん。
はい。まだ来てますよ。
はい。
ラジオネーム、黒糖ジュリアンさんですね。村人の皆さん、こんばん、金としがばな。いつもオープニングトークがめちゃくちゃ面白いラジオ番組を配信していただきありがとうございます。ってことでね。あ、そうですか？あ、そう言っていただけると、もう、オープニング飛ばしてるって人も結構いるんですよ。はい。もういきなり予想から聞きてぐらいのね、感じの人も中にはいるんですけども。突然ですが、皆様はどの世代が好きだったでしょうか？私が好きな世代は、ヒンバだったら2007、ウォッカですね。ボバだったら2010、エイシンフラッシュとかの世代ですね。この頃が一番競馬を見ていたってことでしょう。よろしくお願いしますってことで。まあ俺とかの世代だと多分98とか好きな人多いでしょうね。スペシャルウィーク、グラス、エルコーンとか。
まあでもそれはあれじゃあ僕もやっぱその辺は面白かったと思うよ。
はいはい。
だって一個上にサイレンスもおるった世代やさかいに。
僕ね、
あれそうやな、スペシャルウィークの
僕、頻繁は2001。
何の年？
テイモーシャン、レディパステル、ローズバト。
あー、なるほどね。
俺好きだったわー、この3頭。
僕はでも、そうやな、僕は頻繁はあれやな、ダンスパートナー、プライムステージ、ワンダーパフューム。
95年ですね。
かな、うん。
はい。
あと、な、地方から出てきたのかな。
ライデンリーダー。
ライデンリーダー、そうそうそうそう。
はいはい。
そこが面白かったかな。
しかも、菊花賞出てますしね、ダンスパートナーね。
ああ、そうですね。
うん。しかも、ダンスパートナー、海外も行きましたしね。
はいはいはい、は
い。いいですよね。
うん。
俺、オスだったら、なんだろう。あ、でも、2002が好きかもしんない。谷のギムレット。
何の年？
ですね。シンボリックリセス、谷のギムレット、必死ミラクル。あとでもね、レニングラードとかいるのよ。
それもその年なんや。
そう、レニングラードとかいるし、まあ、カッツミーですわな。カッツミー。
そうですな。そうですな。
あと、バランスオブゲームがいるじゃん。で、俺、ローマンエンパイアも結構好きだったから、あと、メガスターダムもいるし、俺結構好きなのよ、2002。そうそうそう。2002ね、好きなゴールドアリュールとか。
ゴールドアリュールもそこなんや。
はい、ゴールドアリュール2002ですね。
うーん、
あとはまあ、待ちかね赤月もね。
あ、そっかそっか。そっかそっかそっか。そうやな。ダービー5着やもんな。
うん。
あ、そうか。そう考えたらそうか。アグネスソニックとか、テレグノシスとかも全部そうやもんな。
あ、そうです。あの辺2002ですね。
そうね。あの辺もそう、面白いっちゃ面白いわ。
そうそうそう。好き。アグネスソニックも好きだったし、
うん、
ローエングリーンも好きだし。
うん。
そう。結構いい年だったと思うな。
そうやな。ローエングリーン笑ったからな。安田記念一応一番人気やからな。
笑ってんじゃねえよ。宝塚の3もあるから、2003歳馬ながら3着ある。
3歳馬ね、そうやな、3歳馬ですよね。
そう。いや、まあ、あのメンツだったら勝てよとか思ったけど、うん。まあ、ダンツフレーム初 G1 ですから、一応。はい。そうね、2002が好きかな。あ、まあ、一応メジロブライト好きだから、97とかも、まあ、ジャスティス・ブライト、サニブー、エリモ・ダンディとか、
あの世代ほら、コバになってから残ってる馬が少なくない？あの、怪我でほら、ライトニングとかさ、サンニングとかさ。
そうな、全然いない。
な、
そうい
なくなっちゃ
った。ほんとブライトだけだから。
うん。
頑張ってたの。
そうね。うん。だから、ちょっとかわいそうな世代な
と。あとはまあ、待機シャトルぐらいか。
あ
そう、待機シャトルは97年組。だから、サイレンスズカと待機シャトルがいるから、なんとか持ってるんで。
はいはいはいはい。
そうそうそう。あとまあ、そんな感じかな。そんな感じですか？
そうですね。
高橋さん、ボバならいつですか？
やっぱりスペシャルウィークになるのかな。だから、ビワやらの世代もやっぱり、その、コバになってからほら、ウィニングチケット成田大社に参っちゃったやんか。
そうですね。
からなぁ、と思うし。あとは、だから、サムソンの時代か。でも、それも、何だ、あの、強い馬。2着ばっかりのが何だ。
あ、ドリパス？サムソン。ドリパス？
ドリバス、そうそうそうそう、ドリバスな。あれがな、もうちょっとこう、最後しっかりしてくれたらな。
確かにね。まあやっぱ怪我がありましたからね。痛かったですよね。
い
や、なんでダイタクリーバーがシボバエできてドリパスできねえんだよ。意味わかんねえよ。マジで意味わかんねえよ。
100-0でドリパスが強いって、
ね。そう、100-0で強いよ。 大田グリーンはまあまあいいものだったけど、ギリ安田勝てるかどうかぐらいでしょ。だって、ドリーパスタが10は3つ買ってたっておかしくねえんだから。じゃあまあ好きってなると98ですか、じゃあ。高谷さんは。
まあ、それナンバーワンはそうかな。
はい、そんな感じですよ。
はい。
じゃあ、次いきます。
はい。
ラジオネームビビさんですね。
おい
お
い。
お二人様お疲れ様です。
はい。
今週は神戸新聞杯とオールカマーで秋競馬が本格的になってきましたね。
うん。
最近土曜日が仕事となってしまい、めっきり競馬のリアルタイム観戦ができなくなってしまっています。ブライトさんも土日仕事ということなので質問です。土日の競馬ライフはどのようにされていますか？仕事終わってすぐにホームページで動画確認でしょうか？私の仕事場の休憩室にテレビがあり、日曜日は朝出勤して、関西では8チャンネルにしておく。チャンネルを変える人はほぼいないので。休憩時間を3時半に無理やりにして、競馬になんて興味ないですよみたいな態度で見れれば見ています。だって。リアルタイム観戦がこんなにも尊い時間だったとあと実感しています。ブライトさんの土日の競馬の楽しみ方、クリスタなど教えていただければと思います。ってことでね。追伸、神戸新聞杯はマンオブスピリット、オールカマーはジェネラルウーノから買います。ってことでね。僕はね、一応ね、土日仕事なんですけど、見ながらやってるんですよ、一応仕事。だ一喜一憂しながら一応仕事してるんで、あんまりこう、見れなくて、ま、家帰ってからじゃないと、みたいなのはないんで、はい。一応前の仕事やってた時に、静岡にいた時は、本当にテレビとか見れる環境じゃなかったんで、その時は、でも、その時もリアルタイムは、ちょっとリアルタイムだと、遅番だとちょっと早いんですよ、休憩が。3時とかってね。だからちょっと、休憩を4時とか5時ぐらいにして、ちょうどレースが終わって、何、携帯で見れるような感じの時間に行って、見て、結果見てっていうのをやってましたけどね。ただ、買えなかった時ですよね。馬券を朝買い忘れちゃったりとかして、あ、買わなきゃって時は、3時半ぐらいにギリギリ行って、レースギリギリに買って、1時間休憩してとかってやってましたけど。
ああ。
そう。ほんと寸前のとこで行って。じゃないと、3時ぐらいにもし休憩取っちゃったら4時に戻ってこなきゃいけなくなっちゃうから、その後辛いじゃないですか。
そうね。
そう。だから3時半とかギリ、もうレース直前ぐらいに行ってギリギリで勝ってみたいなやってましたけど、まあだから土日休みがいいですよ、基本的にはやっぱり、ただまあ
飲み料できるからな。
そうそう。であとただね、前も言ったんですけどね、ただね、土日休み仮に僕手に入れちゃうと、Mラジの更新が遅くなるっていう問題が出てくるんですよね。レースギリギリに上げればいいだろうみたいな感じで3時半ぐらいに上げて、お叱りを受けるっていう現象があるんで、今ぐらいがちょうどいいかなっていう感じで、はい、そんな感じです。
はい。
じゃあベビーさん転職して土日休みじゃなくなっちゃったんですね。
そんな感じよね。
ね。はい。じゃあ今週は神戸新聞杯いきますよ。
はい。
僕が司会らしいです。
そうですね。
泊まり系競馬サロン
M ラジ。
どうも、改めましてこんばんは、 M ラジでございます。ブライトです。
はい、どうも、拓也です。
はい。さて、特にここで話す話もないんですけどもね。
そうですね、まあ、先週は申し訳なかったということ で。
あ、そうですよ。お謝りください、はい、あなた。そうです
ね、先週は2人とも、ね、女にうつつ抜かせた週なので。
ああ、まあ、僕もそれは否定はできないですけども、完全に否定はできないですけど、ただ皆さんこれうまくいった度合いで言ったらもう雲泥の差がありますからね。もう僕がいまいちテンション上がってないのはそのせいですから、本当に。やっぱりね、いや別に振られたとかじゃないんですけど、 まあ、僕らほぼ横ばいみたいな感じだったんですけどね。なんか硬いやね、なんかね、なんかもうニヤニヤしてる男がいるんですよ。いるんですよ。なーに、やっちまったなーっていうね、感じだと思うんですけどね。俺ことクールポコはね。
はい。
はい、というわけでね、この番組はどんな番組かご存知でしょうか。
はい、行きましょう。
適当だな。この番組は今井正弘氏が発見した競争部の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃうというラジオ番組です。
はい、
はい、はい、今週はですね、神戸新聞杯予想していきます。
はいはい。
あれ、タクヤさん、でもあれ結局だったからできなかったんですよね。
ここは勝ったよね。これは勝ったよね。これ
は
あかんよ。
なんか皆さんね、うまくいったらしいですけど、結局なんかホテルのギリギリのところで、
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、イエーイ。はい、今週の予想レースはですね、
うん、
第何回だか忘れちゃいましたけど、神戸新聞杯でーす。
はいはい、
はい、今見ましょうかね。
68回ですね。
あ、第68回神戸新聞杯ということで、うん、はい。まあ過去にはもう名馬勝ちまくりですから。
お、そうですか。
うん、そうですよ。待ちかね福来たる。金年ガバナ、さっき名前出てましたけどね。はい。
前のトップガンも。
トップガンは2じゃないですか。
あ、2か。
成田金剛に負けてたんじゃないですか。あ、それ京都新聞杯か。あれ、どっちだっけ。神戸新聞杯だっけ。
神戸は勝って京都新聞杯2か。
え、勝ちましたっけ？ 2-2 とかじゃなかったでした？
2-2 やったかな。
うん、俺、重賞勝ってなかったと思うな。ちょっと見てみましょうか。前のトップ
ガン。前のトップガンでそうやったっけな。
そうっす。2-2 で来て、京都新聞杯は成田金剛で、神戸新聞杯は谷のクリエイトに負けてます。
あ、そうだ、谷のクリエイトな。はい、おったおった。
名馬谷のクリエイトに負けてますね。
はいはいはいはいはい。
谷のクリエイトあれじゃん。神戸新聞杯1だともう何にもないじゃん。あ、でも香港バーズで4ある。
へ
ー。ただ当時まだ重賞にもなってないけど。あ、その前新潟記念出てたんだ。3歳馬だから。
あ、
なるほど。6着だからワーキーより強いじゃん。谷のクリエイトの方が。はい。というわけでね。あ、そんな神戸新聞杯でございますけどもね。
はい、はい、
はい。はい。じゃあ、現時点での予想オッズいきましょうか。これすごいことになってますね。1番人気、コントレイル、1.1 倍。
おほほほほ。
2番人気、ベルトライゼンデ、7.6 倍。
うん。
3番人気、ディープボンド、16.3 倍。
うん。
以下、マイラプソディ、22.3 倍。
うん。
グランデマーレ、26倍。うん。ビターエンダー、31.2、ファルコニア、44.2 と続いていきやーす。
はいはい。
はい。じゃあ、互いの本命をね。
はい。
打っていきましょう。
はいはい。
これは被んないんじゃないかな、さすがに。
と思うんやけどね。
うん。じゃあ、いいっすか？
はい。
はい、じゃあ、互いの本命、せーの、ドン。おい！被ってんじゃねえかよ。なんで被るんだよ。そうやと思うんやけどねえじゃねえよ、この野郎。お、完全な振りじゃねえかよ。ブライト本命、コントレイル。タクヤさん本命、コントレイルでございます。
もうここで、君たちさん聞いていただいて結構ですよ。
いや、違いますよ。2、3当てんのが技術ですから、ここは。やっぱり。
そうですね。
いや、2、3はむずいでしょ、だいぶ。
まあ、そうでしょうね。
そうそうそうそう。18と言いますから。うん、
はい。
だから、これを僕の中で2着3着の馬単を当てるゲームだと思ってますから、このゲームは。
そうですね。
はい。
そうなりますね。
はい。 いや、一応ね、データ的にもね、まあ前もなんか多分言ってると思うんですけど、Mラジで。
うん、
ダービー勝った馬はそもそもここめっちゃ来るんですよ。はい。で、唯一2着に外したのが AC フラッシュだけなんですね。あの、はいはい、24に変わってから。
ロードキングラブにね。
はい。で、はい、あの時が7番人気1着で。
うん。
だからそれ以外の7番人気以下で勝った馬全部来てるんで、1、2。
うん、うん、うん。
そう、AC フラッシュが一番人気がなかった。ダービーで。はい。
だからその、あの、1回だけさ、あの、中距離に勝った年あったやんか。名称サムソンの年。
ああ、24に変わってから。
あ、24に変わってからね。はい。
そうそうそう。2000メートルの最後なんで、それ。
うん、
はい。ただ、それでもサムソン2位来てますからね。
そうですね。うん。
なんで、もう、これは、仕方ないでしょう。じゃあ、高谷さんは。
まあね、仕方ないですよね。なんだっけ、セントライト記念か。を見てもそうだし、まあ今回のメンバー見てもそうだし、で、ワーケアの、あの、新潟記念の感じ見てもそうだし、うん、やっぱり、ちょっとコントレールサリオス以外の馬が弱いかな。今年はね。ねえ、あんまり勢力図も変わってるような気配もないので、まあまあまあまあまあってなってくるんですけども、まあ一応あの、ディープサンクで、なんだっけ、クラシック買ってきた馬リーマジェスティ、ディープブリランテ、マカヒキ、ぐらい、
うん。
よね。で、まあ、あ、そうですね。そのうち、あ、あと、絆か。
はいはい。
ね。で、絆とマカヒキが、海外か、初戦が。
はい。
で、これまあ、買ってるんやけども、絆にしても、マカヒキにしても、ちょっとあれっていう、2A 優勝やったと思うのよね。
はい。
ただこれはあのほら海外の鮮度も使えてたので、まあ、まあまだ1着っていう、
うん、
あの運結果を残せたんだけども、まあ、ディーマデスティがやっぱいまいちやったと。
ワグネリオンは、
あ、そう、ワグネリオンはそうよね。で、なんだっけ、ディーマデスティと、もう、あ、あと RI もそうなんやね。
はいはい。
うん。結局、その、リブブリなんていうか、S の、恩恵を使って買っているタイプっていうのは多分ディープサンクの秋初戦でちょっと弱いのかなと思ったの。
あ、
うん、
ディーマジェスティも鼻差でしたからね。
そうですね。で、コントレールは今ね、最後あのブラさん言ってくれたけど、ワグネリアンとかみたいにそのあんまりその SS っていうのを使ってるタイプではないやんか。
はい。
まあどちらかといえば、まあ綺麗なスピード優先のっていうタイプのものやと思うので、
うん、
まあこういうタイプはその開けたところで能力がガタガタに落ちるっていうわけじゃないし、ある程度まとめてくるタイプの馬なので、まあ、まあそれを考えたらやっぱりどうしようもないよね。まあとは考えたらその1枠2番で1区が詰まっちゃったり、中京の2200でちょっとタフになってとかっていうのもあるのかもしれないけど、まあ多分それを言える次元でもないしなとも思うんで、
うん、
まあ素直に褒めでいいんじゃないですかという感じだと思います。
はい。
はい。
あ、そうか。もう終わりか。
そうですね。どうしよう。
あ、そうだ。
どうしようもないもんね。
うん。太鼓以下とかじゃなく、次はとかじゃなくて、もう太鼓以下になっちゃった。うん、はい。じゃあ、太鼓以下。
こっからよね。
うん、こっから勝負でしょう。もうちょっと特殊なね、印にしました、今回は。というのも、もう3連単で買おうかと思って。
うん。
はい。一応、順列はつけました。
はい。
はい。いいですか？
はい、OK です。
はい、じゃあ、対抗以下です。せーの、ドン。というわけで、ブライト、対抗、名称菩薩。黒三角2頭いて、ファルコニア、エンデュミオン。で、白三角が4頭いて、ディープキング、ビターエンダー、ディープボンド、ベルトライゼンデです。高谷さん対抗、マンオブスピリット。黒三角ロバートソンキー、白三角さんといてグランデマーレ、ファルコニア、エンデュミアンとなっております。
はい、
はい、じゃあどうしましょうかね。まあマンオブからいきますか。人気してますし。
人気してる。
あ、でもしてねえか。マンオブはしてねえのか。マンオブは12だ、
うん、
でも12ってことねえだろ、どう考えたって。 ディープボンドとほぼ同じ内容の競馬してた馬が12はねえだろう。まあいいや、はい。
はいはい。まあ、もうね、1.1 倍取っちゃったんで、まあちょっとひねらなきゃなというところから入ろうと思ったんですけども、やっぱり、普通に能力値を考えてベルトラジェンデになってくるんよね。
うん。
うん。で、あと、じゃあ、どこの、なんだ、パフォーマンスが良かったかなってなってくると、やっぱ京都新聞杯のディープボンドみたいな感じになってくるんやけども、まあ、少しひねろうかというところで、こっちの2着の方を今回上に取ったんですけれども、椿賞から間隔空けての京都新聞杯の2着、この江川延長で、初重賞で、割と結構、しっかりとさ、自分で勝ちに出ていって、最後、ディープボンドが、まあ、内から救われた。これね、内から救われたっていうのはちょっと気に食わへんかったんやけども、
はい。
まあ、内から救われちゃったっていうレースになっちゃったっていうタイプだと思います。で、ルーラーシップなんで、間隔空けて、2200の一定時速のレースになってくると、まあまあまあ、そこそこ、パフォーマンス上げてくると思うので、京都新聞杯2着ぐらい走れれば、まあ、コントレールどうのこうのというよりか、他のメンバーに対しては優位性があるかなと。で、この東京、ダービーに関しては、まあ多分ね、普通に反動だと思いますんで。で、もう一つね、まあ、ほうほうほうほうと思ってたのは、まあこの前ね、デビューからね、外人と思ってるんですよね。
はいはい。
シタルケ、しかもスミオン・ルメールなんですよ。ということは、やっぱそれなりに素質を感じられるタイプの前と思うんですよ。
うん。
でなかったら多分、こういう人たち乗らないからね。
うん。
うん、でそれで今回デムーロに変わるんで、まあ、外人と手が合っているタイプなのかもしれないですし、まあ、一発あるならば多分これかなということで一応対抗にしましたって感じですね。
これ切りましたけどね、
うん、
僕はまあ京都新聞杯はまあハイペースで後ろからの馬決着だったんで、まあ、前で動いた馬の方がいいかなっていうのと、ちょっとダービーが負けすぎたんで、うん、なので、うん、まあ出遅れもありましたけど、まあちょっとなぁと思っちゃって。まあちょっと人気出すかね。人気次第でちょっと考え、まあ今のところ12なんであれですけど、まあちょっと、
うん、
ちょっと考えますわ、これは。
うん。
うん、じゃあ、名所菩薩。
はい。
これはですね、青葉賞がめっちゃ強かった。
うん。
これ、大観桜賞っていうレースで激走後だったんですけど、これ、重馬場で激走した後に、うん、これ、延長で位置下げたんですけど、で、まあ、タイプ的に、そんな上がりすごい持ってるっていうタイプじゃないと思うんで、その、東京は厳しいかなと思ったんです、うん、広いコース代わりで。で、しかも交互になってたんで、まあ、ちょっときついかなと思ってたら、これ、出遅れで16番手から、34秒4使って、0秒6まで詰めてたんですけど、これも、うん、まあ、よく来たなっていう内容だったんで、うん、で、まあ、白百合でも僕買ってたんですよ。6番人気であんま人気しなかったんで。で、これはもう完全な切れ負け。もう最高峰から行きすぎて、うん、もう完全な切れ負けして0秒2だったんで、うん、もうこれも最低な騎乗ですよね、本当に。もうこれは本当、唯一1頭だけ刺してきてたんで、これ前残りのレースを。だから、まあ、いい馬だなっていうのがあって、で、今回延長になって、で、このまま母父マイネルラブだから、ある程度 C ももらってると思うから、うん、まあ、混戦のアップ戦になって、延長でってなったら、うん、まあ、ある程度、まあ、位置は取れるとは言わないけど、まあ、そんな最高峰とかじゃなければ、いい勝負するんじゃないかなと思って。
なるほどね。
はい。
はい、はい、はい。
です。
はい。
どうですか？
まあ、僕、切ったというよりか、まあ、これ割と人気ないですよね。
これでも11ですよ。
そうなんや。
はい、一応ね、予想図ではね。だから、マン・オブ・スピリットとほぼ同じぐらいの感じ。
弥生賞、乗ってる人がクソすぎたんで、多分、僕はもう完全に、このレースは省いてるんで、それ考えたら結構ね、レース自体はまとまってるんですよね。
確かに全部掲示板ですね。
そうなんですよね。
はい。
で、エピファに、今ね、ブラジルさん言ってたみたいに、マイネル・ラブなんで、
はい。
エピファに C の配合なので、なんだっけ、先週のロードステークスの時にいらっしゃったムジカ。
はい。
あれ、エピファニーディープなんですよね。
はい。
だから、間隔空けて、素直にピュッっていうレースをするんであれば、ちょっと軽めの方が、母方に入った方が僕、エピファニーいいのかなと思ったので、
うん、
評価を下げたかなという感じですね。この方は別に悪くないと思いますよ。弥生賞は別にもう完全に僕、例外でいいと思ってるんで。
これでも青葉強かったんだよな、俺。
そうそう、俺、そうそう、
結構みんな前で頑張ってて、
青馬の時多分注目馬に上げてるんだよなこれ、うん、で白百合買ったらあれだよ、あの騎乗だよと思ってさ、
マルコスの次ぐらいにはいいパフォーマンスやったよね。
じゃあどうしようかな、ファルコニア、
そうですね、
これはまあベターですよね、普通に休み明けディープで、で、うん、ある程度クラシック乗りかけたけどちょっとダメだったディープっていう感じ、
うん、
はい。で、まあ、まあ、スプリングはちょっとがっかりはしたんですけど、まあ、これも出遅れてちょっとむちゃくちゃな競馬だったし、うん、で、京都新馬園も、これもスタート悪かったんですよね。だから、
うん。
うん、なんかやっぱり、まだちょっと走りに集中してないのかなとか、ま、いろいろあって、
うん、
で、まあ、間隔上げてある程度馬体とか増やしてもらって、フラットな状態だったら、2、3争いだったら全然入ってくるかなっていう感じですね。
うんうんうん、そうですね。
はい。高谷さんもね、一応、白さんですけど。
うん。これさ、例えばコントロール頭固定で2、3着ババッと狙うんであれば、ファルコニアのターン一発っていうのはどう思う？
はないと思います。ターンはないと思います。むしろ、
やっぱきついかな。
こっちもまとまりじゃないです。だって、タイト
ル。そうなんや、そうなんや、そうなんや。
うん。だからこの1っていうのはないと思いますけど。
そうなんよね。この前だから、前哨戦タイプだと思うのよね。
うん、だと思いますよ。
うん。で、やっぱりスプリングで権利取れなかった。でも無理やり使わなかった。で、京都新聞杯でダービーダメだ、出られなかった。で、夏場も使わなかったっていう、そのローテーション僕すごいええと思うんやわ。
はい。
しっかり待ったし。で、ね、プラさん言ったみたいに、僕もスプリングセーフ正直がっかりやったのよ。これ本命やね、お互い。違ったっけ？
いやー、僕本命でしたからね。
うん、多分確か僕もこれ本命やったような気がするんやけども、ちょっとがっかりやったのね。やっぱりその、ちょっとまとまり感あったし、京都新聞杯もやっぱりなんだかんだ言っても最後、うちで一頭、ふわってした感じだった境に。だからその辺のその破壊力っていう点から考えると、やっぱりちょっと弱いのよね。さすがにディープって感じで、うん、それはね、うん、もうサンクらしいところだと思うんやけども、だから僕、ベタに行くならこれかなと思ったの、最初。
はい、はい。じゃあ、エンディミオ行きます？
いいですよ。
はい。これはね、僕、若葉ステークス買ってたりして、まあまあ評価してた馬だったんですよ。2歳未勝利戦がいい内容だったんですよね。
うん、
はい。で、まあ、アスナロ賞はちょっとむちゃまあこれはちょっと2秒負けなんでまあ何かあったなってことで。だまあ若葉とかまあまあ勝てたんですけど、これも2秒2負けたからもういっかと思った瞬間走り出したんですよ、こいつね。あーっつって。サナエ賞とかも僕勝ってたんですけどね。はい。だけどもういきなりそこから走り出されちゃって、3、2、1、2みたいになっちゃったんで。
うんうん。
だからまあここはもう無理やり言うんだったら、まあプラス18キロで馬体戻してもう馬が変わったっていうふうに考えて、まあそう考えると、バビットとレビュー1差とかあるから、
うん、
で、まあ前走もトータル速化にうまく立ち回れちゃった感じで、もうこれも、ね、
うん、
ペースそんな早くもなかったので控えちゃって、もう明らかにちょっと無理だったなって位置だったから、うん、まあそう考えたらまあこのメンバーだったら全然上位でもいいかなと思ったんで、
うん。
うん、っていうので評価しましたけど、はい。
はい、
うん、高橋さんも抑えてますね。
そうなんですね。僕が最後ちょっと悩んだけどね。これ僕、言う前と思いますよ。これ C っぽいタイプだと思いますね。レースの流れがね、挙動がね。
はい。
うん、ビクトールにブライアンドなんでもっと S 強いかなと思ったけども、そうでもなくて、割と前もさあって、なんですか、繰り下がり感もあったんで、あ、ええ、うまいなと思ってたし。で、今回、リズムつけてきて、まあ、ある程度鮮度もありますし、で、前受けしてたら、まあ、やっぱ面白いのかなとも思うんやけども、やっぱりね、コントレールの圧もまともに受けるから、その時にどうなのかなと思ってたので、うん、まあ、その分、ちょっと評価は下げたんですけども、これは、コントレールいなかったら本命級で扱ってもいい馬やとは僕も思いますね。
はいはいはい。
うん。
うん、じゃあ、ロバートソンキーいきます？
はい、これはね、まあ、俗に言う掛け枠です。
はい。
うん。太鼓馬ルーラーシップで売ってないけども、まあ、これも一応ルーラーシップなんやけども、
はい。
まあ、2走前に、まあ、18頭立ての一応ね、差しの競馬で1着取ってる馬なんですが、この馬だけね、金層にマイル戦使われてる馬なんですね。
はい、はい。
うん。で、上がりが33秒5で、このメンバーの中でコントレール抜きにすると多分一番上がり使ってるんですよ、金層では。
うん、なるほどね。
うん。で、カテゴリーチェンジの、まあ、唯一の、まあ、この辺、まあ、大体この辺のメンバー、最低でも1008、この金層で使ってるのは、ほとんど2000メータークラスのレースになってくるんで、なんですか、コントレールを見ての2、3着狙いのクソスローになった時の、用意ドンになった時に、こういう下の短い距離から来てる馬の優位性が、もしかしたら取れるかなと思ったんですね。
はいはい。
うん。で、前回がね、やっぱり9頭立てのね、1着なんで、ちょっとここ評価しづらいんやけども、まあ、一応ね、両馬場から重馬場の33秒5のレースから35秒1にも敵対応はしたと考えれば、まあ許容力もあるのかなと。
うん。
もちろんポテンシャルは見て、ね。
まあ、わかんないですよね、これじゃ正直。
わかんない世界に、もうがっつり弱い可能性もあるし、
はいはいはい。
上跳ねの可能性もあるし、
はいはい。
どうせコントレール 1.1 倍で引くんであれば、こういう馬を、その、可能性として一頭引いてきても面白いかな。異端性は一応引いてると思ったので、うん。うん、なので、一応、ちょっと評価は3番手まで上げてみて、どんなことしようかなと思って見てみたいなと思ってますね。
タガの、何でしたっけ、
うん、
タガのエリザベースじゃなくて、タガの、
はいはいはい。
いつもこれ、ここに出すけど、いつも忘れちゃうやつね。ローズステークスのね。
うん。うんうんうん。
ローズステークス。
僕が弱いって言ってたのが買ったやつな。
タガの、なんだっけ。忘れちゃった。
エトワール。
あ、そう、タガのエトワールみたいな感じで、
うん。
うん、そう。だってこれ、まあ、新馬はもう不良馬場だし、まあ、無視してもいいじゃないですか、去年だし。
うん、
で未勝利戦は1枠1番から11番手から出遅れながら33秒で勝ってると、うん、タイムもめっちゃいいっていう状態で、で前走も雨で重馬場だったけど、うん、ある程度上がりあるところにも対応したっていう風にすれば、
うん、そうだ、もちろんその未確定な部分が多すぎるから、やっぱりね、本当に例えば勝ってもらえるっていうんであれば、そのもう最後の紐で入れる程度でいいと思うんやけれども、まあ、一応ね、こういうところで披露してる人なので、まあ、こういう馬をパッと上げてきていいですよっていうのも、まあまあ一つのあれかなと、パフォーマンスやなと思うんで、まあレクセランスぐらいには勝つやろ。
おー言ったまあでも確か2走前のパフォーマンスいいですよね。
いいやろ、うん、そうなんだよね。
まあ確かに、これはだから前走9頭立てで逆に負けてんのが、むしろアップ適性を見捨ててるような感じもする。うん、その、うん、むしろ前走で圧勝されちゃうと、ああ、こういうなんかショート数のルーラーシップらしく緩いとこで勝ちましたねっていう感じにも見えなくもないし。
うん、
ああ、なるほどね。まあだから結局は能力がどれくらいあるのかわかんないから、通用するかどうかっていう問題っていうのと、
うん、
あとはまあ2回連続出遅れてるから、まあ、今回18頭でこの辺で真ん中で出遅れられたら困っちゃうなっていうぐらいで、
うん、
はい、まあでもそれでも16番人気だったらって話ですからね、これに関しては。
まあそうですね、
うん、あとはヤマニーウィスカーでおなじみの伊藤が乗ってますから伊藤拓磨のイメージもうヤマニーウィスカーしかねえだろうと、お考えだって。これ
16番人気だった、15番人気だった、
16とかじゃなかったっけ。
うん。おなじみやな。
うん。18だ、18。
18か。
うん。最下位人気だ、最下位人気。すぐ竹豊に乗り換わられるってね、かわいそうに。あんな激走してさせてあげたのに。
なあ、ほんまやわ、ほんまやわ。
じゃあ、グランデマーレ行っちゃいましょう。
これ、だいぶ間隔空いちゃったんでね。まあまあ、どうなのかなと思ってたんです。これ一応、優等生タイプ見た感じは。
はい。
で、中山のハボタン賞見てる限りでも、割と、器用さもあったし、まあ、ちょっと完成されてたかなっていう走りをしてましたね。
うん。
うん、だからまあ、そういうタイプなので、早熟なのかなとも思うし、この時点でレコードで走ってるんで、ある程度形は多分完成されてるのかなと思うんですけど、一応足毛なんで、もしかしたらまだ奥があるかなと思ったし、で、感覚はいっても、これちょっとね、ある程度人気しちゃってるよね、この馬ね。
そうですね。
うん、だからまあ、ちょっと、どうしようなと思ったんやけども、まあ、1取って、能力がある程度あって、これはほら、血統の下地もそこそこしっかりしてるし、
はい。
ね、コントレールの圧受けても、まあ、もしかしたらちょっと頑張れるかな、みたいなリズム、一応負けてない境にね、両方とも圧勝してきてる境に、
だからまあ可能性もまあなきことはないと思うので、使ってる馬のところを行くんであればこういうところの可能性でっていうので一応4番手でっていう感じですかね。
まあ自分はまあそうですね、まあちょっとやっぱり2走だけなんで、ちょっとまああんまりなんつうんだろう、サンプルが少ないっていうか、って感じで、で、5番人気って言われちゃうと、もう切っちゃいたいなっていうふうに。
そう、そうよね。やっぱりちょっと5番人気ってなると、ちょっと違うかなって、
ね。そうですね。
うん、うん。
で、じゃあ次は、あ、じゃあ、高谷さんも全部言いましたね。
そうですね。僕も全部出たんで。
あとはじゃあ、ディープキング。これは、まあ、別に強くないんですけど、こいつに関しては。うん、あの、まあ、まあ、まとまりっぽいんで、うん、まあ今回も人気ないんだったらまとまり生かしてくるかなっていう感じで選んだっていうだけで、はい、一応年明けからが 1,2,3 着できてて、まあ前走がな、うん、まあ一応買ってたけど、まあ、うん、まあ短縮で控えて、まあ、に前残りのレースだったんで、まあ一応酌量のうちあるかなってことで、
うん、
まあ里のダムゼルとかなんですけど、これはね、あの、
うん
まあ微妙なディープですよ。要はなんかもう L まとまりディープなんですけど。
うん。
まあでもな、他があんま強いと思わなかったんで、この中で重賞3って言ったらまあまあ大威張りできるかなっていうのもあったし。っていうので、うん、まあまとまり活かして3ぐらいっていうイメージですね。
うん。
はい。ディープちゃんは。
はい。
はい。で、ビターエンダーも、まあ、似たようなもんなんですけど、ビタエンダも別にそんな強いとは思っちゃないんですけど、
うん、
この馬は、まあ、サツキからプリンシパルでダウンに反応したっていう実績があったのと、あとはまあ、サツキ賞みたいなある程度早いとこでも3番手つけれたっていうのがあったんで、で、前走がまあ、延長なのに控えても完全逆位置取りだったじゃないですか、これは。
うん、
だからこれはまあ、しょうがないなっていう感じなんだけど、うん、それでもまあ、1秒1差で10着だったら、一応通過順よりは上げてるから、一応走る気はあんのかなと思って、
うん、
で、今回、あの、間隔上げて、まあ、前みたいに、あの、番手競馬してくれれば、うん、まあ、多少、あの、巻き返してもいいのかなっていうのがあったんで、
ね、うん、
これはまだ3候補ですけど、これも。
うん、
はい。僕は、あの、その、白三角はもう3にしか入れないんで、はい、3候補で、あの、内からピタッと3番手ぐらいで、粘ってくださいみたいな感じですよね。
はいはいはい、
はい、感じで選びました。
うん、
であとは、ディープボンド、これはね、高谷さん切ったか、これはいらないですか、
どうでしょう。
だ、結局僕も3以上は評価できなかったんですけど、
うん、
こういうのあんま好きじゃないんですよね、こういうタイプって、うん、あの、まあ京都新聞杯が あんだけペースで0秒0差で勝った馬なんで、まあ普通ダービーは反動が出て厳しいなっていう。
そうなんだよね。
っていう、ね、発想じゃないですか。
うん、
でもその発想で行ったところで、あの、ダービーもある程度来たから、あ、いいでしょって言ったら、あの、ゲシュタルトみたいになるじゃないですか。俺、ゲシュタルトっぽいなと思ったんですよ。その5入った時に。なんかこの連続激走で、もともと交互っぽい馬が連続激走で、評価上がった瞬間、どこにもいねえみたいな、
うん、
っていうのは、大いにあると思うし、僕は気に食わないのはやっぱりキングヘイローなんですよね、母ちっちゃんが。
うん、
だこれって、うん、まあ一応キングヘイローって L とかになってるんですけど、
うん、
僕は S あると思ってるから、キングヘイローってだいぶ。
うん、
だからこれを、だからなんか無理やり、ね、その京都新聞杯ダービーを S って考えれば、ちょっとなんか感覚空いて嫌だなと思って。
うん、
だ絆の量みたいな部分でフラットに戻すのか、そのキングヘイローとかが、まあ、S とか持ってて、
うん、
その不審っぽくなっちゃうのかっていう話なんですけど。
うん。
で、僕は白さんで、一応なんかその、京都があんだけ0秒0で、だけどダービー5まで来たから、一応それを評価して、
そうですね。
入れたんですけど、
うん、
あの、気持ち的には切りたい。
そうですね。
はい。
うん、
あとは、ベルトライゼンテ。
オッケー、じゃあそこ行く前に、じゃあ僕ちょっと一言ずつ、今の3と言っていい？
ああ、いいです。はい。
ディープキング。
うん。
これは僕、ファルコニア買うからいらないと思ったんや。
あ、同じような感じだからってことですか。
うん。だったらファルコニアの方が上かなと思ったんで。
はい。
で、これは、そういう意味で、あの、同じタイプで、こっちは落としたっていう感じですね。で、ビターエンダー。
うん。
これは別に悪くないと思う。
うん。
これこそ、その、ほら、今日のオープニングで来てた、あれと一緒で、バカな位置取りをね、これが。延長の後ろがね、後ろ行っちゃうみたいなね。
うん。
うん、これもやっちゃいけない、一番やっちゃいけないパターンの位置取りになってしまってるから、もうこれはしゃあないわ。やり方はもうちょっとやばすぎるからね。
はい。
だから普通に開けてダウンで、人気のないオールフェーブなら別に買ってもいいと思う。
うん。
でもそもそも人気がするよね。
いや、まあそうですね、ロックですね。
そうよね。
うん。
だからまあそれは別に、これもまあ別に、あの、2、3は全然あると思います。で、ディープボンド。
はい。
これは、あの、僕は全然普通に走ってきてもいいと思うには、あの、やっぱ京都新聞杯がダービーの号っていうのは悪くないと思うし、戦いにはいけてる馬なので、
はい、
あの、悪くないと思うんだけど、やっぱり一時的に、コントレールの圧を受けた時に耐えられない馬だろうなという馬に、3番人気で、3番人気かな、これな。
そうです。
な、っていうのはちょっとリスキーかなと思ったんで、落としたっていう感じです。
はい。
だから、こっち、もしこれ買おうって言ったら僕はもう素直に、ベルトライゼンと買います。
あ、でもベルトも蹴ったんですよね。
ベルト切りました。うん。
僕は一応ベルト押さえたんですけど。
そうなんですよ。はい。
これもだから結局別に切ってもいいっていうラインなんですけど、はい、その、うん、まあ一応僕、サツキダービー本命なんでね。だからある程度。
いや、でもこれは強いよ。この馬は。
能力は評価してるんですけど。
うん、いいと思いますよ。
だから結局、サツキ賞が外枠で負けちゃってて、で、まあ、うん、今回もダウンで外枠になるんで、だ結局ね、切り切れなかったのは他がクソっていうことなんですよ、僕の中
で。いや、でもそうやと思うよ。結局ほら、スプリングセーフ何回やっても2着やんか。
そうなんですよね。
そうなんだよ。
そう。だからスプリングとかも切りたいタイミングなんですよ、基本的には。
うん。
うん、で、けど、まあまあ、早め動いて勝ちに出て何かにやられるっていうのはよくあることじゃないですか。うん、だからまあまあ、だから、うん、まあまあ強いんですよ。で、
うんうん、
一応ダービーでも巻き返したし、あんな上がり勝負だったのに。
うん。
うん、だからまあ、うん、このメンバーになったらまあ、追い張りはできるでしょっていうことだと思うんで。
ですよ。僕はそう思いますよ。
だから、白で抑えたってことなんですけど。
うん。うん、
まあ、2だったら諦めるか。これはだから。2だったら諦める。もう、これはや、これに関しては。
そうね。もう2だったらやっぱり、3もよっぽどしょぼいところ行かへん限り、それこそら、まあ、
全然、
グランレートが見たらもう引かへん限りは厳しいから。
そう、全然つかないから。
うんうん。
もうだからまあまあ、これは、だから2とか、ギリ2とかだったら本当ムカつくわ。本当に。
僕はこれ、まあ、ダービーでも勝ってたし、で、ね、サツキ賞は、だから、単純にな、やっぱり、ノリテさんがな、今言っちゃったなと思う。サツキ賞だって、やっぱり、だからほら、外目、うろうろうろうろせたやん、この人。
はいはい。
うん、だから、やっぱり、
違うんですよ。
出せてないよね。
サツキ賞は、うちに入れたんですよ。
あ、うちに入れたんか。
そう、うちに入れたのに外伸びだったんで。
あ、そうかそうか
そうか。そう、すごいもったいない競馬だった。なんかね、まあまあ、そもそも外っていうのが合わないっていうのもあるんですけど、ある程度、行って、出してって、インに入れたんだけど外伸びだったらもうザザザザザって外で来られちゃってうちでモコモコしてたんで、どっちかっつうと、
まあ普通に考えたらこの世代でこのメンバーで考えたらやっぱ来るよ。
まあ、だから2か3でお願いしたい。
そう、
3でお願いしたい
って
言われて、そうそう
そう、3でお願いしますなのよ。
そう
そう、これ3で多分本番買うから
まあ、3だと本番買いますけどね。
そう、そう、3だとも本番、うん、この本命でいいからって感じになって、なってくるから。
まあ、もちろん、内枠必須ですけどね、本番ね。
まあね。
じゃあ、そんなもんすか？
はい。
はい。他言いたい馬います？
いや、もういいですね。
レクセランスとか大丈夫ですか？
うん、なんかクソ馬知らない。
なんかめちゃめちゃ成長したとか調教いいとかって言われてますけど大丈夫ですか？
いいです。
いいですね。はい。
はい。
他もいいね。マイラプソディもいいですか？皐月賞本命に近いような。
うん、これも調教死ぬほど走ってるらしいけどね。
ああ、マイラプソディ。あ、だから人気してんのかな？ 4 番人気ですもんね。
うん。うん。もう僕、ハーツくらいはいいわ。
あ、今年？
あ、もう、今日はもう、てかもう、初くらい自体はもういい。もうなんかこいつらあかんわ。
めっちゃキレてる。めっちゃキレてる。
うん。もう表舞台に出た瞬間に初くらい消えよるさかに、もういらない。
確かになんか初くらい微妙ですよね。最近ずっと。
うん。
うん。うん、
それならまだあの、アイアンバローズとかの方がさ。
うん、アイアンバローズ悪くないと思うけどね。
うん、これ最後マクで出ていって勝ち切ってる境に
別に悪くはないと思うし、これ強かったですよ。あの僕のね、うん、大好きだね、あのキングオブドラゴンちゃん差し切りやがりましたからね。
ああ、そうですね。
俺の短所をこの野郎チキショー、はい、
で青場所はねもう完全にクソやった境に、
そう、そ後ろすぎたから
ね、悪くないなと、はい、うん、
じゃあそんなもんでしょうか。
はい、
はい、じゃあおさらいしてい
き、あ、まずじゃあ最後一言だけ、あのパンサラッサだけ、これ一応重賞2着やさかい、
あ、パンサラッサね、
うん、全く、
あ、でもねこれね、あのだから楽逃げの後に控えてきたからいいかなと思ったんですけど、
うん、
そもそもだからこの馬自体のその距離適性が24とか22とかにないかなと思ったのと、うん、あとはまあホープフルクソ弱いっていうのがあったからホープフルとあの弥生賞クソ弱いっていうのがあったから、てか若駒もクソ弱いっていうのがあったからやっぱりちょっとやっぱ逃げ一辺倒タイプかなと思っちゃって、
うん、
そうだよ、まあ逃げるしかないでしょうけどね、やるとしたら、
まあそうですよね、
うん、
うん、
まあ前走だから特殊戦でなんかもう前行ったらとりあえず残ったみたいな感じだと思うんで、
そう思います。
はい。まあ、2着以下は同じだろうっていう感じなんで、はい、もうなんか2着以下はもう8着ぐらいまで同じ馬っていうか、同じぐらいの能力みたいなイメージなんで、はい。だからまあ、うん。まだポテ正面弱いかなっていう感じですね。
はい。
はい。じゃあそんなもんですか？
はい。
はい。じゃあおさらいいきたいと思います。ブライト本命コントレイル、対抗名勝菩薩、黒サンク2といてファルコニアエンディミオン、白サンク4といてディープキングビターエンダーディープボンドベルトライゼンデー、高谷さん本命コントレイル、対抗マンオブスピリット、黒サンクロバートソンキー、白サンク3といてグランデマーレファルコニアエンディミオンとなっております。
はいはい、
はい、まあまあまあだいたい評価は似たようなもんだけど、ちょっと印がちょっと違ったかなみたいな感じですかね。
うん、そうですね。
はい、じゃあエンディングで。雨か。仕事帰り、突然の雨で傘なんか持ってやしない。雨が降るたびに思い出す。もう傘を届けてくれるあいつはいないってこと。また自分が嫌いになりそうだ。イエーイ、さて一応オールカマーあるんですよね。
はいはい、
まあショート数なんですけど、
はい、
もう多分ね被ると思うんですよ、あの本命となると絶対、うん、あ、僕はもうサンアップルトン
これはいいよね。
いや、これ強いですよ単純に、
うん、そうですね、
鮮度あるし、
うん、
うん、あとは義富が超スローとかに一番後ろとかにいたらもうおしまいっていうだけで、
うん、そこが怖いよな。
そう、それだけ、うん、別に逃げろとは言わないけど、
うん、
ある程度やっぱ勝負できる位置にいないとっていう、あの、うん、もしくはまくったりとか、多分体力はあると思うんですよ、うん、そこそこね、
そうですね、
ロブロイ金亀だし、なんで、うん、あとはどんだけ動けるかとかだと思うんですけど、
そうですね、
はい、 まあ、あとはミッキー買っときゃいいかなっていう。だからもう僕2、3でいいかなっていう感じ。
はいはい。
はい。タクヤ先生は
僕ね、多分本命はカレン・ブケドルでします。
ああ、外枠だけど。
うん。で、最高は多分サン・アップルトンやと思う。
あえ、カレンは1位のイメージでも買っちゃいます？
あのね、結局、何もうそもそもさ、週刊誌の2着でバックアップ2着っていう馬やんか。
はい。
で、京都切ればさ、パフォーマンス落とすって言ってもさ、
うん、
ステイフリーじゃない、ステイフリーしてたっけ、3着。
そうですよ。
ねえ、いいか、ぶっちぎってるわけやんか。
まあ、ステイフリーしはいいとして、俺のノーブルマーズちゃんをぶっちぎってますから、
そうや。
指揮所。
うん、はい、だからさ、そう考えたらさ、もうさ、外枠で、ね、休み明けで、消灯数で、CK がボケたとしても、まあ、そんな形にはやられへんからなと思うし、
あと、他いないですよ、全然。
そうなんよね。
うん、だうん、例えば、ジェネラル・ウーノが全然能力落ちありませんでした、大逃げとかだったら、まあ分かんないですけど。
そうね、
でもそれでも別にかけるほどかなっていうレベルの馬だとは思うんで、まあだジェネラルのだけターン持っていってもいいと思いますけど、軸とかはきついと思いますけどね、うん、ジェネちゃんに関して。
そうね、
うん、じゃあ拓也さん、カレンからサンアップルと。
そう、この1点からだから、今村さん言ったみたいにジェネラルのをちょっとどうしようかなと考えてるのと、前走の挙動だけでドカーンっていうのがもう一発あるならば、アウトライアーズ。
あー、ないです。
ない。
さすがにないです、これは。
うん。
うん、
これはだから延長の、そのままの差しか追い込みになるよね。
そうですね。
うん。でもその一応前回で活力を見せた、元々の差し馬なんで、まあ、可能性はないことはないかなとは思ったんやけども、まあまあまあまあまあまあまあね。まあ、そもそもどうやねんって話もなるから。
まあ、カレン、ステイフリッシュ、ミッキーで終わりか。
カレン、ステイフリッシュ、そうね。まあまあ、ミッキーはちょっとさすがに切れへんわしな。
4着3アップルトンか。吉富が後ろから行って。チキショ
ー。苦しいのどう思う？
いや、無理でしょ、これは。これ、休み明けでいきなり激走してますからね。いや、ここで連続コースをするなら、もうちょい、ま、なんか、中山キーパーなんとかしろよとなってきますからね。きついとは思いますよ。
だから、その辺がダンスのほら、消灯数で高いな、そんなに圧もかからへんしな、そもそもそんなにきついタイプのチームでもないしな、と思ったからな。
うん、でも多分動くときに動けないんじゃないですかね、今。
まあそれはあるかもしれない、
ね。疲労を持ってると。
うん。
じゃあまあ、とりあえず穴目ではサンアップルトンってことでいいですね。
僕もそう思いますね。まあ、穴目ってあれ考えたらやっぱり、これが一番いいでしょ。
まあね。はい。まあ、一応、7番人気50倍とか言ってますけど、本当は13倍ぐらいになるんでしょ、どうせ。
そう思います。
ああ、ムカつくわ、本当に。うん、買うなよ。もう誰も買うな、サンアップルトン。
ね、最高峰でだけ行かないことだけ。
はい。それだけね、あの、よし、まあ、最高峰でもいいけど、まくって圧勝とかしてください、もう本当は。はい、だったら。
え、50倍つくの？絶対つかへんね。
絶対つかへん。多分15倍、よくて15ぐらいじゃないですか。多分12、3倍ぐらいと思いますけど、僕予想は。13。
ピエールマンがいたら分からへんけど。
13.8 と見た、13.8。はい、13.8 で。はい。まあ、体力と量だけで持ってってください、吉富先生。
はい。
はい。そうですね。じゃあ、お知らせ言っていいですか？
はい、どうぞ。
はい、この番組では皆さんからのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってます。はい、競走馬プロフィールでね、今、あの、成田トップロードのプロフィール募集してますんで、ぜひ送ってください。はい、他にもコーナーいっぱいやってますんで、よろしくお願いします。
はい。
はい。ですね、メールはですね、番組ブログのトップページ、お便りコーナー紹介というところにメールフォームありますので、そちらからよろしくお願いします。メールを採用された方でステッカー欲しいという方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。はい、それではそろそろお別れといたましましょう。噛みましたね。はい、
はいはい。
お相手はなんか あの友人に誘われて、成績桜ヶ丘にあるスナックに行ったんですけど、そこであの女の子がどんな家住んでるんですかみたいなこと言って、あ、トイレがあのドラクエのセーブポイントみたいになってるんですよみたいな 話をしたら見てみたいとか言ってたけど、見たら絶対引くのブライトと。
年末にはあの選手の話できるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。